Spinner。
Top Pen Innovation World Ella Podcast from the Next Ella。
小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ。ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Era。 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回は一般社団法人世界ゆるスポーツ協会代表理事の澤田智弘さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
澤田さんと僕との関係は、
はい、
一番最初は取材でお会いしたんですけど、その時の話と言葉のなんつかチョイスのセンスが素晴らしすぎて、もうすぐさま、あんまり僕対談で次会わせてくださいってないんですけど、その時ちょうど仲間と会社を、新しい会社を立ち上げるっていう時だったんですけど、もうすぐ澤田さん、ちょっと今新しい会社を立ち上げようと思ってるんですけど、会社名とか相談してもいいですかって言って、この前の会社名の、リアルっていう会社名をね、名付け親になっていただいて。
僕、コピーライターが本職なので、やっぱり会社名考えてって言われること、言われること結構あるんですけど、はい、初対面の方に言われたのは実は初めてで、めちゃくちゃ小橋さん多分直感的な方なんだろうなと思って、その時からすごいいいなって思ってました。
いや、もうね、直感でしか生きてないって言ったら変なんですけど、話してですね、1時間ぐらい、ものの1時間ぐらいで、僕がこう話してる思いとかをすぐ汲み取ってくれて、パンって言って一発で出してくれた瞬間にもう全員一致で、うわこれすごいっていう風に。
そうですね、その時結構何を聞いてたかっていうと、一番品質するキーワード、はい、一番小橋さんの口から出てくるキーワード何かなっていうのを実はハンティングしたんですよね。はい、でその時にリアルを変えたいとか、リアルをひっくり返したいと当時おっしゃっていて、はいはい、でリアルってそういえば頭が R で終わりが L だなと思って、その L と R ひっくり返したらリアルがひっくり返るってことになんないかなみたいな、その瞬間思って、ね、
聞けばね、確かになるほどと思うんですけど、それをパッて1時間聞いた中でその発想に普通は至らないんですよ。やっぱそういうね、この澤田さんのこの発想の転換っていう視点っていうのはめちゃくちゃすごいなと思うし、まあきっとこの澤田さんのね活動につながってると思うんで、今日はそのあたりを詳しく聞いていきたいなと思います。改めてになるんですが、
はい、
この澤田さんが代表理事を務める世界ゆるスポーツ協会のこの活動、
はい、
多分まだ知らない方もいらっしゃると思うので、はい、ぜひ教えてください。
ありがとうございます。世界ゆるスポーツ協会っていう団体を2015年かな、うん、ぐらいに立ち上げて、うん、それはミッションがスポーツ弱者を世界からなくすって言っていて、でスポーツ弱者って何かというと、スポーツが苦手な人ですね。で実は何を隠そう、私はですね、世界で一番苦手なものはスポーツなんですよ。
スポーツのイベントをやってるにもかかわらず、協会もやってるにもかかわらず、
バリバリスポーツの仕事やってるんですけど、はい、一番苦手なものがスポーツだったんですよね。はい、でもその僕が悪いんじゃなくてスポーツの方が悪いんじゃないかってあると結局目が覚めて、
また発想の転換
そうですね、僕が足が悪いのが悪いんじゃなくて、うん、既存の球技だと例えばボールスピードが速すぎるのが悪いんじゃないかなとか、そういう思いになってきて、だったら新しいスポーツを作って、スポーツ弱者、スポーツが苦手な方を世界からなくそうということで活動していて、でこれまで新しいスポーツをですね110競技ぐらい6年ぐらいで作ってきました。 110競技なんでこんなに増えたかというと、うん、僕ら結構スポーツ作るときって一人を起点に作るんですよね。一人のスポーツが苦手な方、はい、それはいわゆる健常者で苦手な僕みたいな人もいれば、障害者の方もいれば、うん、高齢者もいれば、あるいは年を取って肩が上がんなくなって昔やってたテニスできなくなった、まあ、いろんな方がいるんですけども、うん、とにかく一人を起点にどんどん作っていくんですよね。でそうすると無限にこう作れちゃうというか、ある時には足が遅い人のスポーツを作るけれども、また別の時には耳が聞こえにくい人のスポーツを作って、ある時にはおばあちゃんで全身動かないけど声は出せる方を起点に作って、それ何かっていうと、人間ってすごいもともと多様ですよね。はい、同じ人は一人としていないわけで、なので一人を起点にスポーツを作ると、それは無限に作れちゃうんですよね。76億個作れちゃうんですよ。
なんかそれは世の中にある、まあ、あらゆるいろんなサービスだったり商品とかあるじゃないですか。
はい、
なんかそのやっぱ原点って、一人に対しての思いから本当は始まってってるはずなのに、まあ、気づいたらこう社会の中でビジネスになっていって、なんか多くの人に売らなきゃいけないっていう発想が今逆になってますけど、まあ、なんかこう今お話を聞いてすごく思ったのは、本当は一人の人にフォーカスすることによって、それこそ本当にもしかしたら世界の人に通ずるものが作れるんじゃないのかなって、今改めてちょっと目がパッと覚めるような お話ですね。
そうですね。なんかやっぱり例えば車メーカーだと新しい車を開発するときに、例えばこういう人たちに向けて作ろうみたいな、都市部に住んでいて4人家族で世帯年収が800万円でみたいな、うんうんうん、でもそういう人たちっていう一人って存在しないんですよね。つまりそれファンタジーなんですよ。でそうするとやはりこの30年日本はなかなか経済成長できてないですけれども、いろんな要因はあるんですけれども、うんうん、各企業のいろんな商品の作り方を見てるとやっぱり誰に向けて作ってるのって、ここがすごいふわっとしてるんですよね。なので逆転の発想で、例えば車メーカーさんだったら御社の車を一回も乗ったことがないとか嫌いな人を一人設定しましょう、選びましょう、はいはいはいはい、でこの人になんで嫌いなのとか聞いてって、そこから新しい車を作りましょう、のが発明が生まれる。
面白いな。僕ね、あの以前ウルトラジャパンっていうあの音楽フェスをやってたんですけど、
はい、
あのスーパースターの DJ がある時に言ってたのが、
はい、
まあ、要は何万人のお客さんをあの踊らさなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
でも僕は何万人を踊らすわけじゃなくて、今日この日たったこの何万人のお客さんの中の一人を見つけると、でこの人を本気で踊らそうって、その人だけを集中してあの考えるんですって。でやっぱその人が本気で、その人と会話しながら音楽で踊ると、やっぱ何万人が踊り出すんですって。
うんうんうん、面白い。
うん、だから今の話聞いて、なんかこう改めて企業の方たちもね、まあものづくりしてる人とかサービスをしてる人たちも、まあ原点に立ち返ると、やっぱ一人の人を踊らせられなかったら世界を踊らせられないよねっていう。
まさにそうなんですよ。例えばどんなスポーツ作ってるかというと、例えば500歩サッカーっていうのがあるんですけれども、
うん、そうそう聞きたかったんですよね、あれどんなスポーツなのって、はい、
これはですね、あの、はい、5対5でやるフットサルみたいな競技なんですけれども、はい、全員があの腰に500歩サッカーデバイスを装着していて、500っていうのが LED で数字で表示されてるんですよね、うん、で一歩歩くとゲージが499になってみたいな、
うんうん、
で一気に走ると一気に10歩減ったりとかするみたいな、で、はいはい、要は500歩しかあのゲージがないんですよね。で、0歩になったら退場。うん、だけど、そしたら全員すぐ退場になっちゃうんですよ、前半4分とかで。なんで、もう一個ルール入れていて、その場で立ち止まっていると、休んでいると、4秒目から1秒に1ゲージ回復していく。時が戻るっていうか。
うん、
なので、この競技は、試合中なのにあちこちで休んでる人たちがいるんですよね。はい、で、なんでこれを開発したかっていうと、僕の友人で、うん、あの、TK っていう心疾患の友人がいるんですね。心臓に病気がある、
はい
は
い、
彼はやはりちょっとは走れるんだけど、走った後こまめに休憩して心拍を整えなくちゃいけない。
なるほどなるほど。
そうすると彼はですね、ずっと体育を見学してきたっていうんですよね、
うん、
だけどゆるスポーツの発想からすると、こまめに休ませてくれないスポーツに責任があるっていう考え。なるほど。でだったらみんながこまめに休憩せざるを得ないスポーツを作ろうということで作ったんですね、うんうんうん、でそうしたら何が良かったかっていうと、その500歩サッカーしてる試合の中に心疾患の TK って友人が入ってもわかんないです、うん、誰が心臓に病気があるプレイヤーでしょうか、クイズ出してもわかんない。あとは体力に自信がない方もこれ安心なんですね、休めるから。あとサッカー経験なくても、相手チームにサッカー経験者がいたとしても休む時間が出てくるので、あの活躍できる時間がある。つまり一人の心疾患の少年を起点に作ったものが、実はいろんな人にとってすごく心地いいスポーツだったっていう話ですね。
なんか割とやっぱこうスポーツってものすごい強い人とか、まあもちろん身体的な能力も高い人がやっぱやるスポーツっていうイメージがやっぱあって、鍛えていけばそれなりに行く人もいるんですけど、やっぱ生まれながらにそうできない人たちもいっぱいいるじゃないですか。あとやっぱ生まれながら持っているこうちょっと生活環境によった筋力の違いとか体型の違い骨格の違いとかある中で、どうしてもやっぱりスポーツってなんかちょっと入り込めないなみたいな、だからちょっとこう文学に行こうみたいな人もいると思うんですよ。でもやっぱね、元々の本来のスポーツって勝ち負けではなくて楽しむっていうね、日常を離れて楽しむっていうところにスポーツって定義はもともとあったじゃないですか、
はい、
だからやっぱなんか僕そのゆるスポーツとかやっぱ話聞いてて、改めてやっぱ楽しいっていうところを知ることによってやっぱ新しい可能性っていうのが開いていくんじゃないかなって、すごくあのいつもお聞きしながら思ってるんですけど、他にまたなんか結構僕面白いスポーツがいっぱいあるんですけど、他にもなんかユニークなスポーツいくつか、はい、あのお聞かせください。
そうですね、例えばベビーバスケっていう競技があって、これは球技が苦手な人たちと開発したんですけど、うん、この競技はボールにセンサーを入れていて、激しく扱うとボールが赤ちゃんみたいにえーんって泣いてしまうと、で、あやすんですよ、なんか人が。泣かせたら相手ボールになってしまうので、味方でパスするときにはもうそっとパスしなくちゃいけない、
うん、
これ例えば B リーグバスケリーグとかでクラブチームとファンの交流イベントでやることあるんですよね。
なるほど。
そうすると2メートルある選手たち、普段の癖でフェイントとかかけるからおぎゃーみたいな だけどファンの方で特に子育て経験のある女性とかは、うん、本当に感情移入するんですよ、ボールに。これ赤ちゃんだみたいな、泣かせないんですよ。つまり楽しい下克上が起こるんですよね。主婦が B リーグ選手に勝つみたいな。なんでかっていうと、このスポーツは高い速い強い人が勝つんじゃなくて、母性を発揮した人が勝ちやすいという設計になってるんで、そうすると今までのスポーツと全然違う価値基準になるので、実はあなたも勝てるかもしれないっていうものですね。
面白いな。そんなそれぞれのこのユースポーツを体験したその体験者の参加者の方からは結構どんな声届いてるんですか？
そうですね、一番びっくりするのがやっぱり自分もスポーツできたんだっていう意見、今までユースポーツで20万人ぐらいは参加してるんですけれども、そのうち半分の10万人はスポーツ嫌いな人たちなんですよね。でそっち側の声をアンケートで拾うと、今日はもうダメ元で来ましたと、清水の舞台から飛び降りる覚悟でスポーツから逃げてたけど、これだったらやってみようって来たらシュート決めちゃいましたみたいな、私ってダメだと思ってたけどスポーツできるって知ったんですよねみたいな。それつまり今までのスポーツっていうのは絶対じゃないっていうことへの発見なんですよね。この世に絶対的なものなんてないわけであって、全ては流れている。だからスポーツも本来的には時代とともに流れていって、競技数が増えたりルールがもっと変わったり、もっと弱者に寄り添ったりするべきなのを、ウィルスポーツはそこを重点的にやってるので、今までスポーツと距離があった人と接点ができるみたいな。で接点って点っていう字が入ってるじゃないですか、なんかスコアっぽいっていうかスポーツっぽいじゃないですか。だから僕らの活動ですごい大事にしてるのは得点より接点って言ってて、スポーツとスポーツ関係ない人とか、例えば僕らだと、まあ、ブリとかイモムシってモチーフをスポーツにしてるんですけど、そういうモチーフとスポーツの接点を作るとか、いかに多くの接点を獲得するかっていう、ゆるスポーツというスポーツをやってるみたいな感覚なんですよね。
だから先ほど言ったみたいに、まあ、ファンとのコミュニケーションにも、まあ、なかなかね、プロの人と一緒にファンの人が、まあ、スポーツするっつってもね、明らかにこう一緒の戦いの中にも入れないから、プロの人がこうなんかちょっと怪してるみたいな雰囲気になっちゃうんですけど、でもね、こうゆるスポーツだったらね、対等に戦えるし遊べるし楽しいですよね。
そうですね、なんかその今の社会っていうのは基本的には男性を中心に作られていて、で特に健常者の男性で異性愛者、シスジェンダーヘテロセクシャルで構築されてるんですよね。例えば iPhone 一つ取ってもあれはアメリカ人の健常者の大人の男性を起点に作られているので、日本人の女性を使うとデカみたいな。
確かに確かに、
はい、なのでたまたまでもそれって今の社会がそのマジョリティを起点に作られている、マジョリティにとってはホームグラウンドなんですけれども、それ以外の女性だったりトランスジェンダーの人だったり障害者からするとアウェイになっちゃってるんですよね。でもそれはアウェイになってる本人のせいじゃないんですよ。たまたま社会がマジョリティにとってホームグラウンドになってるだけで、なんで僕はイルスポーツやってるのはイルスポーツを社会と見立てて110個の社会を作ろうみたいな。でそれぞれの社会ごとに全然ルールが違う、はいはいはい、この競技では適度に休めた人が勝つよ、この競技では母性がある人が勝つよ、一個一個の社会のルールが全然違う、でそうすると自分にすごくマッチしたホームグラウンドが見つかるんです。あ、ここだったら自分は自分発揮できるな、自分は生き生きできるなみたいな、なんかそれをあなたが生きづらいとかスポーツが苦手って思うのはあなたに責任はないんですっていうのを僕は実は証明したいんですよね。社会側なんですよと。
確かに何かのね、この社会の決まりきってる定義に今の自分を無理やりはめようとすると、なんかこうちょっと無理があるけど、ね、国が変わったり文化が変われば自分の居心地のいい場所だったり、世界と繋がれば本当に自分を信じていい時代というか、ありのままの自分でもどっかと繋がって必要とされる世界ってあると思うんですけど、なかなかこう、スポーツって古くからずーっとあったから、あんまり定義が変わってなかったですけど、今の沢田さんみたいなこう新しいスポーツの定義になると自分の本当に居場所っていうのが見つかるっていうのは、スポーツを通じて自分の生き方がちょっと本当に変わってきますよね。
そうですね。で、このコロナ禍でスポーツって不要不急のものにくくられてるんですよね。人生になくてもいいんじゃないかということで、いろんなイベントが特に2020年はストップして、はい、僕らもゆるスポーツの現場もほぼストップしちゃったんですよね、はい、その代わりにやっぱりエッセンシャルワーカーにスポットライトが当たって、彼らはキーワーカーって海外で呼びますけれども、やっぱり生活に必要な仕事だったり職域だったりする、それもすごくわかると。人間はなぜかというとサバイブする必要があるから、エッセンシャルワーカーが必要で、スポーツはサバイブするために必要じゃないですよね、だけど人間ってサバイブするためだけに生きてるわけじゃないっていうか、
まあそうですね、
本当はアライブするためにも生きてる、つまり生き生きと生きるためにも生きてるわけですよね、でスポーツとか、まあ、エンターテインメントカルチャーっていうのはサバイブには必要ないけどアライブにはめちゃくちゃ必要、だから僕はゆるスポーツをやるときには 既存のスポーツよりもその中に自分が入った時にめちゃくちゃ生き生きとするっていうか、水を得た魚になるみたいな状態を今丁寧に作ってます。
そんな澤田さんはでもスポーツの領域をもう超えて、最近ではもうゆるミュージックっていう音楽の世界にも手を伸ばしてますけど、これはどんな活動なんでしょうか？
そうですね、2019年の4月に立ち上げたんですけど、はい、スポーツと同じようにやっぱり楽器に苦手意識持っている人がすごく多いんです
よね。いや、多いと思いますよ。
特にやっぱピアノで挫折したことがある人多いと思うんですけど、
僕ね、子供の時にピアノの発表会に出てくるぐらいピアノ習ってて、はい、うちの母もピアノの先生だったにもかかわらず、はい、なんかちょっとピアノをやってる姿が女子っぽいと思って諦めちゃったんですよね、うん、やっとけばよかったと思って、
うんうん、続けとけばもしかしたら、
いやーそうなんですよ、
この放送中に弾くみたいなこと
ありえてます。いや本当にできたんですよね
でもなんかピアノって鍵盤が88個あるんですけれども、うん、指って10個しかないのにおかしいじゃないですか、おかしいですかっていうか、うん、みんながみんなやっぱりそんな弾けるわけじゃないと思うんですよね、うん、だけどピアノ教室で挫折したらスポーツと同じで自分悪いんだみたいな絶対思っちゃうじゃないですか、うん、いやいやとピアノだよ悪いのはみたいな同じ発想ですねギターの F コード抑えられません、それはギターのせいですみたいな
すごいなその発想
なのでゆるミュージック協会では、うん、今12個ぐらい新しい楽器を作っていて、うん、みんながすぐミュージシャンになれるみたいなものを取り揃えてます。
いやこれね、はい、僕もねやらせてもらったんですけどね、もうすごいなと思ったのは、まずパソコンのキーボードはねもはや結構いろんな人が使えると思うんですけど、パソコンのキーボードさえ叩ければそのままで壮大な音楽を奏でられるね楽器ありますよね、ちょっとそれ教えてください。
そうですね、日本人ってホワイトワーカーというか、オフィスワーカーの人めちゃくちゃタイピング時間が世界的にも長いんですよね、うん、でよく手つき見てるとなんかピアニストっぽいっていうか、うんうん、でなんか部長のなんかタイピング姿がなんかモーツァルトに見えてくるみたいな、うん、まあ、僕だけかもしれないですけどでなんかこのもったいないなと思ったんですよね、うん、そのタイピング技術みんな早いしブラインタッチできるのに、うん、なんかビジネス文書しか書いてないわけじゃないですか、うん、曲の上とコーディングとか楽器があとあればいいんだなと思ったんで、うん、そのシンセサイザーを作って、でも鍵盤がドからドじゃなくてパソコンの鍵盤になっていて、うん、でこれ実は楽譜がポイントで、オタマジャクシの五線譜じゃなくて、うん、文字列が並んでいて、うん、その文字列を打っていくと音になるみたいな、うん、で結構初見の文字列でも僕らランダムなパスワードとか打つ習慣とかもあるから、うん、結構弾けちゃうんですよね、うん、なんかある意味これは楽譜革命的にやってる楽器になります。でこれもポイントは皆さんが今まで生きてきたっていうことの中に素晴らしさがありますって話なんです、うん、この楽器のために新しく何か練習しなくていいですと、タイピングという素晴らしい行為を積み重ねてきたんだからそれが今すぐ行きます、つまりあなたの今までの人生がこの楽器のある種練習すでにつながっていたんです、よくここまで生きてきましたねっていう、その方の人生今の姿を最大限祝福するっていうのが結構ゆる楽器もそうですけどゆるスポーツもそうなんですね。
なんかね、まあ、いろんなところで、まあ、ゆるスポーツ通じていろんなアクションもされてると思うんですけど、まあ、世界的とか世の中的にやっぱ今まだこうダイバーシティとかって、まあ、言葉ではすごく走ってますが、人類未だこう解決できてない、まあ、問題でもあるじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ今こうオリンピックがこう開催され、次にこうパラリンピックが来る中で、割とこうまあ今までこう遠い国のどこかで見ていたパラ、もしくはあんまり見てなかったパラを見ることになるじゃないですか、
はい、
なんかそんな中で、まあ、今のこのダイバーシティのこう現在地というか、澤田さん的にはどう思われてますか？
そうですね、日本の状況からをお伝えすると、やっぱり2013年9月のオリパラ招致決定っていうのはすごく大きなインパクトを残してるんですよね、うん、でいろんな企業がやっぱりオリパラパートナーになって、うん、でそれぞれの例えば CM とかに障害者アスリートを使うみたいな、うん、そうするとあんまりテレビとかメディアで見なかった障害者を僕らよく目にするようになりました。
本当そうですよね、それはすごく変わってったと思います。
なのでやっぱりその視覚的にでもまず知るっていうことはバリアをなくすすごく大きな一歩なんですね、うん、ただ一方で実はですね、各パラリンピック競技の大会の会場に行くと結構ガラガラなんですよね、
うん、
要は招致から6年半ぐらい経ってるのに、うん、あんまり増えてないんですよね、うん、でそれはやっぱりそのマスコミュニケーションの限界でもあると思っていて、うん、映像を通じて障害のある方を見るだけだとなかなかじゃあ試合見に行こうってなんないわけですよね、うん、だからやっぱり身体を介したコミュニケーションが必要で、やっぱり一緒にスポーツするのが一番僕はダイバーシティが進むと思ってるんですよね、うん、はいはいはい、 で体はすごく多様なんですけれども大きな構造とか同じなんですよ人間だから、うん、同じだからそのフィールドで共に汗をかくうちに同じ体を共有してるっていうことで、うん、スポーツって面白いのが敵味方関係なく共振していくっていうか、うん、敵も含めてその場にいる人が一体のなんか生き物になっていく瞬間っていうのがあって、うん、これ共振体、まあ、体が溶け合っていく状態っていうのがスポーツって生じる、まあ、音楽ももちろん演劇も生じるんですけれどもスポーツも生じる。だからやっぱり、見るスポーツっていうパラリンピックだけじゃなくてやっぱりするスポーツ、まあ、その中にゆるスポーツも含まれるかもしれないんですけれども、まあ、もっと進むと共振体みたいな状態が増えて、うん、気づいたらダイバーシティが進んでたみたいなことになると思いますね。
楽しみだな。なんか将来ってかまあ近い将来もう澤田さんのそのゆるスポーツのいくつかの競技がオリンピックパラリンピックに組み込まれていくそんな時代が今来るんじゃないのかなって直感的に感じました。
ここだけの話なんですけど実は僕一個プランを持ってたんですよ。
なるほど。
オリパラを盛り上げるプランを、
はい、
で4年前に関係者たちにプレゼンしたことがあって、はい、今だから言えるんですけど、はい、ラフリンピックってやりたかったんですよね、はい、ラフは笑う、
はいはいはい、
オリとパラの間は10日から2週間空くのでそこで第3のスポーツ祭典を日本初でやりませんかっての実は提案していて、はいはい、うん、1964年に初めてオフィシャルのパラリンピックが始まったのであれば、うん、2020年は第3のラフリンピックが初めて開催された年にしようよっていう。それは何かっていうと笑いながらスポーツをするイベント、うん、基本的にはすごく愉快なスポーツが揃っていて、うん、でその中ではオリンピアン対パラリンピアンみたいな勝負もあるし、はいはいはい、うん、日本に来てた海外のメディアの人が日本の一般の人と対決するもあるし、うん、多種多様な試合が行われるんですけどスポーツって粗暴性っていうのが一つあるので、うん、どうしてもうまくコントロールしないと逆になんか分断生んじゃう、うん、ですけれども上に笑いっていう傘をかぶせると、はいはいはい、あ今マジになっちゃったけどこれ笑いの祭典やったみたいな感じで笑いが人の理性にブレーキを踏んで、うん、ある意味で本当の意味でスポーツを通じた平和っていうのをもたらせるなと思っていて
最高じゃないですか。
だからそうなんです。ただやっぱり日本の実情としては、うん、いかに事故らないように2020を乗り切るかみたいなマインドがすでにもう4年ぐらい前からあったので、うん、もう新しいことはしなくていいよみたいな風紀でええー、みたいな。
なるほど。
だからパリに提案しようかな。
なるほど。ぜひ提案してください。いや、はい、きっとそんな時代がもう間もなくやってくるんじゃないでしょうか。そう、澤田さんはね、著書マイノリティデザインを今年2月に出版されました。僕も読んで本当に素晴らしい本だったと思います。
ありがとうございます。
この後一曲をお届けした後はこの本をはじめ澤田さんが考えるこれからの社会の可能性について伺っていきたいと思います。今回のフロムザネクストエラは一般社団法人世界ゆるスポーツ協会代表理事の澤田智博さんを迎えしています。後半はこれからのダイバーシティ社会のデザイン、そして澤田さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを伺っていきたいと思います。さて澤田さんが今年2月に出版された本がこのマイノリティデザインなんですけども、僕も読ませていただきました。なんかもう、
ありがとうございます。
初っ端から結構あらゆる気づきがあって、まあ、まずね、障害者の方がこの世界に影響を及ぼしてきたあらゆる発見っていうのがあったんですけど、この本を まずこうまとめられることになったこうきっかけっていうのをちょっとまだ読んでない方もいらっしゃるんで、お話しできる範囲で。
ありがとうございます。はい。そうですね、僕は息子がいるんですけれども、うん、彼がですね先天的に視覚障害というのを持っていて、で全盲なんですね。全く目が見えない。で僕は妻も含めて、まあ、家族とか親戚に身体障害を持った人がいなかったので、うん、まるっきりこう前触れがなかったというか、はい、突如来たって感じだったんですよね、うん、ちょっとパニックになってしまって、うん、で目が見えないこの育て方ってわからんなとか、当時僕は広告会社で映像をいっぱい作ってたんです、CM を、はい、目が見えない息子って僕が作ったシーン見れないんだとかいろんなショックなことがあって、で、ちょっと仕事を一回減らして自分を見つめ直し、うん、考えてもしょうがないから障害のある方に会いに行こうということで200人ぐらいに会いに行ったんですね、うん、で、皆さんの障害はどんなものですかとか、うん、どういう絶望がこれまでにあり、そしてどういう希望を今持ってますか、うん、息子が目が見えないんですけどどう育てたらいいですかっていうのを聞いてたら、障害のある方の面白い話をいっぱい聞いて、うん、逆になんかもうそっちの世界に行きたいなと思って、今福祉の世界に行ってマイノリティデザインという本を書くまでに至ったって感じです。
なんかそのマイノリティデザインの中でも触れられてるんですけど、この僕らが普段使ってるこうパソコンのキーボード、これも障害のある方たちの中で出来上がっていったんですよね、
は そうですね、イタリアの発明家が目が見えなくて、うん、でラブレターを書きたいっていう時に、うん、当時はやっぱ紙とペンというか、紙というのは羽のペンと紙しかなかったから、書けないという時に、うん、目が見えなくてもラブレターを打てるようにということで、タイプライターの原型が生まれたりとか、うん、でそういうのが実は知らない間に僕らの日常にいっぱいあるんですよね。曲がるストローとかライターとかカーディガンとか Kindle とかウォシュレットとか ATM とか、うん、iPhone もそうって言われてるんですけど、はい、で僕はそれを知った時に衝撃を受けて、うん、障害のある方って僕はあのアンコンシャスバイアスがあったので、うん、どうしてもいわゆる健常者マジョリティが守るべき存在、保護して庇護する存在っていう風に勝手に決めつけてたんですけど、うん、いやいや待てよと、うん、彼ら彼女らのアイディアを借りればタイプライターみたいな発明品一緒に作れるじゃんみたいな、ね、発明家なんじゃないかみたいな、うん、ガーンみたいな大ショックを受けて、う
ん、なんかそれが本当に結構僕もその本を読んだ時に、えなんかこんなに僕らが当たり前に使っているすごくとても便利で自分たちの生活を豊かにしてもらっているものが、えこんな起点から始まったのっていう、だから僕らが普段なかなか接してない、まあ普段こういることがない障害の方から逆に言うと助けられてるっていうことを知った時に、これは多くの人にもっと知ってもらわなきゃいけないなと思うし、むしろねそういう方たちと一緒に混ざっていった方が社会とか世界はもっとより美しいぞっていう風にすごい感化されたんですけど、やっぱ澤田さんはこの息子さんもそうですけど、そうやって活動であらゆる方たちとこう触れていく中でいっぱい発見はあるって感じですかね。
あの発見の連続なんですよね、うん、例えばその広告会社にいるといろんなインタビューとかを生活者にするときがあるんですけど、うん、大抵やっぱりいわゆる健常者って言われてる方なんですよね、うんうん、でそうするとそれが対象が冷蔵庫だろう洗剤だろうが、うん、そんなに深い悩みってもうみんなないじゃないですか、うんうん、そこそこいい冷蔵庫いっぱいあるし洗剤とかも洗濯機も全部基本的には問題ないしみたいな、ところが目が見えない友人と話してた時に、いやもう洗剤とか最悪だよみたいな、うん、はかりに 30cc とか 60cc とか書いてあると思うんですけど、目が見えないとやっぱ測りが見えないから目分量になっちゃうんだよねみたいなこととか出てくるわけですよね、うん、みたいな。僕が一番びっくりしたのは、つまり健常者マジョリティって言われてる人たちってある意味では視野が狭いんだなと思ったんですよね、うん、自分たちがこの世界居心地がいいから、うん、自分たちが見える範囲しか見えてないんだけど、はいはいはい、障害のある、まあ、マイノリティの方々はいろんなそういう不備に目がいくというか、うん、例えばバス停、目が見えない友人のバス停でバス待ってたら今不安なんだよみたいな、うんうん、でなんでって聞いたら、バスってさ今来たバスがどこ行きか教えてくれないでしょみたいな、でそれ僕ら視覚で確認してるからどこ行きっていうのを、はいはいはい、その世界も僕見えてなかったなみたいな、うん、そう考えるとマイノリティの方の方があの視野が広い、でそれは僕はあのソーシャル視力って呼んでいて、ソーシャル視力がすごく長けている、だったらその視力を僕らにもシェアしてもらった方が面白いものを一緒に作れるし、より良い社会を作れるよねっていう、すごくあの単純なことに気づいたというか、
なんかこうあの澤田さんの活動とか考えて、なんかいつもこれまでのなんていうんですかね、スポーツもそうですけど、割とこう健常者のすごい人たちに寄せてこう寄せてこうって動きがあったんですけど、うん、割とこうまあなんていうんですかね、スポーツ弱者もそうですけど、ありのままの姿で活躍できるっていうことを結構再定義されているように感じるんですけど、そのあたりって、まあこれまでのまあスポーツもそうですけど、その障害者と社会のあり方っていうのと、なんかこう澤田さんが考える、ありのままでもっと社会の一員というか、社会に影響を及ぼせるっていう考えて、澤田さんの中の考えどんな感じなんですかね。
ああそうですね、例えば僕というスポーツマイノリティで考えると、うん、本当に僕は体育が苦手だったんですけれども、うん、ゆるスポーツの世界で僕オリンピック選手で勝ったりするんですよね、はいはい、それは僕がすごい練習を重ねたわけじゃないんですよ、うんうん、スポーツを変えただけでそうなっている、うん、僕がその時気づいたのは、人間が魚だとして、例えばマイノリティの方、なんか社会と折り合いがうまくつかないみたいな、言い切るのがちょっと辛い方が、例えば淡水魚だとしましょうと、うん、川魚でも、その時に実は社会って海だったりするんですよね、うんうん、マジョリティを起点に作られた、はい、マジョリティ健常者とかが仮になんか海魚だとしたら、うん、それはあの淡水魚って海水だと息苦しい、うん、だけどゆるスポーツみたいにその魚に適した水をザバーって水にあの魚にかけるといきなり生き生きと動き出すみたいな、だから全ては魚と水の相互作用なんですよね、なんか魚が悪い、あなたが悪いってどうしてもなるんだけど、違うんです、水の方も悪いんだよ、だから、うん、水とのマッチングを考えていけば、別に魚は変わらなくても、あなたは変わらなくても動き回れる。で、適切な水が注ぎ込まれれば、 まさに水を得た魚になる。僕は一人一人の人生の歩みっていうのをすごくリスペクトしていて、それがどんなに例えば寝たきりでほとんど動けない方であろうが、どんな方であろうが、人生の積み重ねっていうのはそれぞれにあって、やっぱりそこに着目すると、じゃあそこに適した社会環境ってなんだろう、服ってなんだろう、楽器ってなんだろう、スポーツってなんだろうって、こうアイデアが出てくるっていうか、
なんか本当にあらゆる境遇の人、あらゆる人をありのままの姿で祝福しようっていうすごく思いがビンビンこうすごい伝わってきて、割とね、こう今までこう頑張んなきゃとか、あんな好きとになんなきゃみたいになって置いてかれちゃう人がいるんですけど、なんか誰も取りこぼさないというか、誰も置いてかない、なんかそんな感じがすごく伝わってきて、まあ佐野さんが今までこのね、弱さを生かすことっていうことに、まあいろんなアクションを起こしてきてると思うんですけど、なんかそんなこう弱さを生かすことで生まれた、なんかこうマイノリティデザインの例みたいのがもしあれば教えていただければ、
はい、ありがとうございます。例えばニンニンっていう忍者型ロボットがあって、これは肩に乗せるロボットなんですけど、これなんで生まれたかというと、また目が見えない友人たちと食事してるときに、夜ですね、あのみんな今日は帰りたくないみたいなことを言って、でなんでって聞いたら、やっぱ夜信号が怖いんだよみたいな、信号って一部ですけど音響ガイダンスがついていて通り合わせが鳴ったりするんですけれども、一部なんですよね、設置率は 10% ぐらいで、なおかつ21時以降音が止まっちゃうんですよね、あの迷惑だみたい な,
なるほど。
そうすると目が見えない人たちって勘で渡ってるんですよね、信号を。今多分青であろうみたいな、えいやみたいな。でもそれって弱さなんですよね、視覚障害者が一人で信号を渡れないというマイノリティ性がそこにあって、じゃあそこからマイノリティデザインしよう、それをどう価値に変えようかみたいなところで忍者ロボットが生まれて、これは肩に乗せるロボットなんですけど、視覚障害者は、で今が信号青だよとか教えてくれる。でポイントはこれ、中に入ってるのは AI じゃなくて人間、ヒューマンインテリジェンスで、HI で、寝たきりだけど目が見えて頭脳明晰でコミュニケーション取れる方が実は中に入って目をシェアする。だけど逆に視覚障害者は寝たきりの方に足をシェアしてる、一緒に、あのだからあの見えないけど歩ける人と、歩けないけど見える人がマッチングしていくってロボットになっていて、でそうするとこれがやっぱりあの会話がすごく弾むんですよね、なんか肩に乗ってるっていうのもあるし、あと人間同士だと話せないのがロボットに入った瞬間に話せるっていう、なんか恥ずかしさが消えるみたいな。
いや確かにこう日本、あの僕冒頭でもね、ちょっと一人喋りで話させていただいたんですけど、この間の、オーリー研究所のオリ姫っていうロボットの、あのカフェでねやるの体験してきたんですけど、まあ、日本人ってまさにこうちょっと初対面って恥ずかしいし、変に空気を読みすぎて話せないじゃないですか。でもなんかこう、ロボットを通じてると、なんかめちゃくちゃなんか親近感湧くっていうか、なんか初めましてじゃない感じになってくっていうのは、なんかテクノロジーが距離を縮めてくれるし、障害の方も含めて普段なかなか接することができない人も、なんかそこにちょっとそのテクノロジーがあることで、すごく近くなれるっていうのはめちゃくちゃ大きいなと思うし、いやなんかこう、ぜひあの、プライベートでそういう会があったら呼んでください。僕もいろんなこと知りたいですね。
いや面白いですよ、本当にそういう現場は、今のロボットも例えば普通に人間を楽しませるロボットを作ろうとなると、最近よくあるコミュニケーションロボット、歌って踊って天気を教えてくれてみたいになってくるんですよね、発想が。だけどスタートが目が見えない人が信号渡れないからロボット作ろうみたいなところだと、そういうちょっとユニークなところに着手するというか、で発明っぽくなっていくと。
面白いな。もういろんなでも発想の転換がやっぱりこう自分とは違う境遇、反対側を知ることによって本当に気づきっていうのが生まれるっていうのはまさにだなと思うんで、まあ、今回これからパラリンピックとか行われますけど、皆さんもね、こう自分の反対側だったり知らない世界っていうのを、いろんな世界に気づきがあるんで、ね、本当にいろんな人たちの生き方、多様な生き方を知れれば知れるほど世界ってもっと豊かになっていくと思うし、
混ざったり、なんかダイバーシーって言われるとちょっと難しいけど、僕は単純に違いはエンターテインメントだと思っていて、なんか自分と違う人ってすごく面白いなって単純に思うっていうか、だからそんなに僕はその合理的配慮とかしないんですよ、そんなに気遣いしないっていうか、ただ単に自分と違っておもろみたいな、それどういうことどういうことって聞いてて、気づいたら友達になって、気づいたらスポーツ作ってみたいな流れなんで、だからもっと違うエンターテインメントとして、なんかそれがダイバーシティという言葉がバリアになっちゃってるケースが多いので、
そうですね、しなきゃいけないみたいな。
結構僕やってるのは全て原点回帰で、スポーツだったら もともとやっぱりデポルターレって息抜きだったんだから原点回帰しようよ、うん、ものづくりもシステムの中で作るんじゃなくて、誰か困ってる人がいたらその人に対して何か力を貸すのが働くだから原点回帰しようよ、うん、で人間と人間のコミュニケーションもそうじゃないですか。バリアフリーとか言われて関係性作るっていうよりは、うん、もっと一対一でコミュニケーションすることが大事なんで、いろんなものをだから解体してって原点回帰していくってことが今の時代すごく大事だと思ってます。
いやこれがなんかね、だからまた言葉になっちゃうとみんなの中で決まり事になって、なんかやらなきゃいけないハフトゥーになっていっちゃうんですけど、今みたいな本当に澤田さんの発想がそれぞれのありのままの姿でみんなが輝ける世界、楽しい世界ね、人も人だし自然もそうだし街もそうだし、ありのままで融合していく世界っていうのは、せっかくだからね、この2021年から世界にそんな思い発信していきたいですね。
発信していきたいし発信できると思ってますし、うん、なんか日本だからこそのメッセージはまだまだに世界に伝えられるので、うん、なんでオリパラで取りこぼしたようなことメッセージとか精神性とか思想があれば、うん、それをすくい上げて世界に発信していきたいなと思ってますので、ぜひ何か一緒に、はい、
いや、ぜひ楽しみです。いや本当にまだまだいろんなお話を伺いたいんですけど、最後にこれまで様々な突破を続けられてきた澤田さんですが、今のご自身の活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーをぜひ教えてください。
わかりました。まあ、やっぱり息子、目が見えない息子が生まれたのが一番の、まあ、ターニングポイントではあるんですけれども、うん、そこから福祉の世界に入っていって、いろんな福祉の仕事を始めるんですね。で、1個目に手掛けたのが、日本ブラインドサッカー協会っていうところの仕事で、視覚障害者がアイマスクをつけてやる、サッカーの競技団体なんですけれども、そこから、2014年の秋に日本で、ワールドカップみたいな日本選手権というイベントをやるから、コピー考えてくれないって言われて、で、見えない損だけっていうキャッチコピーを書いたんですね。それは選手たち、目が見えない選手たちを見ていると、見えないのにパス回ししてるし、うん、衝突してるし、シュート決めるんですよね。うん、もうそんだけだな、みたいな、うん。結構その選手たちの姿を見て僕結構やっぱり息子に対して希望を持てたんですよね。うん、目が見えないっていうことは彼はやっぱり大変な運命を背負っちゃってるんじゃないかとか、思っていたんです。で、もちろんそれもあるかもしれないけれども、選手たちを見ていたら目が見えなくてもできることがあって、可能性が山ほどあってサッカーもできてみたいな、うん、そんだけなんだなみたいな、なんで自分の中ですごく個人的に楽になったんですよ、スーみたいな、うん、なのでそれを見えないそんだけってコピーにしたらすごくいろんな反響をもらったんですけれども、うん、なんでその選手たちと出会えたっていうこと、まあ、パラリンピックから教えてくれたことと言ってもいいんですけれども、うん、それが一つ大きなターニングポイントになって、いろんな困難が今日々ありますけれども、何が起きても実は僕語尾にそんだけってつけてるんですよ。
は
もう試しにつけてみると、うん、もう選手たちの目が見えないけどシュート決めてる姿が脳裏にビビッと蘇って、うん、自分もまだいけるなみたいな、だからそれがすごくその仕事が僕の中でターニングポイントになりました。
いやこれねシンプルな言葉なんですけどすごいグッとくるし、いやそうなんだよねっていろいろあるけど人生それだけだからって言って次に進めるってすごいなって、はぁ、
すごいですよね。これがなんで僕は選手たちから学んだことでもありますね。はい。
いや、そのね、これ突破した時に澤田さんを支えた、または勇気づけた一曲、ぜひ選曲お願いします。
当時、まあ息子の目が発覚して直後ぐらいにブラインドサッカーと会ってこのコピー書いてたんですけど、はい、眠れない日々が多かったんですよね。はい、いろんな意味で。息子をどう育てればいいんだっていうことも含めて、うんうん、その時によく聞いてたのが、ダフトパンクのゲットラッキーっていう曲で、これサビがやっぱり良くて、うん、We are up all night to get lucky っていうのを繰り返すんですけど、うん、ラッキーを手に入れるために夜起きてようぜって曲なんですね、うん、幸運をつかむんだみたいな。で、僕寝れなかっただけなんだけど、これ寝れてないっていうのはラッキーをつかむチャンスなのかなっていうふうに、そこも価値転換されてダフトパンクに救われたんです。これ寝れない夜もこれは絶対ラッキーなことあるぞみたいなっていうパワーソングですね、
はい、音楽の力っていうのはそういう時本当すごいですよね。
本当に救われました。
いやー本当に今日はいろんなお話ありがとうございました。 From the Next Era 今回は一般社団法人世界ゆるスポーツ協会代表理事の澤田智弘さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッパンイノベーションロリーラー 81.3 J-Wave